どうもこんにちは、石川です。今回はですね、やる気構築の本編第4回目ということで、手順を整えようということについてお話をしていきます。で、この手順を整えようということの、柱は3つありまして、1つが手段を目的化するのはやめようという話で、2つ目がトゥードゥーリストを作ろうという話で、3つ目が実際にやりましょうというお話です。では1つずつ解説していきます。まず一つ目なんですけれども、手段を目的化するなということで、まあ常にですね、仕事をやる上で、意識してもらいたいのが、それを何のためにやるのかということを、考えてもらいたいという話です。で、これはですね、前回の思考を整えようという話に少し通ずるんですけれども、前回はですね、まあこんな仕事に意味はあるのかっていうのを、まあ、考えないようにしましょうというお話をさせてもらいました。で、なぜなら、まあ、効果の大小はあっても意味自体はあるよというお話をさせてもらいましたよね。で、今回のこの手順を整えようという話については、手段を目的化しないようにしましょうという話をしたいんですけれども、まあ、細かくですね、説明していくと、業務の目的っていうのが常に何なのかというのを考えてもらいたいんですけれども、で、この目的というものが何なのかということなんですけれども、これはとてもシンプルな話でして、業務の目的っていうのは誰のための何なのかということが目的になります。誰のための何なのか、まあ、例えば営業の仕事を例にすると、営業の仕事っていうのは、会社の売上のための、まあ、顧客訪問というのが一つ、目的になるかと思います。で、お客さんの側に立ってみると、お客さんのニーズを、満たすためのこう自分の商品サービスっていう目的もあると思います。ただ組織で働く上では、基本的には会社の売上利益のための活動をする、行動をするっていうのが、まあ、組織人に与えられた、まあ、至上命題と言ってもいいです。で、まあ、その先にその利益を上げるための手段としてお客さんのニーズを満たすっていうものがあるんですけれども、まあ、こういった形でですね、営業の仕事は会社の売り上げのためのものですよ。で、そのためにお客さんのところに訪問するんですよっていう目的を常に忘れないようにしましょう。で、なんでこういうことを言うかっていうと、油断すると、手段であったものが目的になっちゃうっていうのが起こり得ます。で、例えば先ほどの営業の例をとってみると、営業の目的って繰り返しになりますけど、会社の利益のためのものになるんですよね。で、その手段として営業をする、お客さんのところに行く、で、あくまでそれは会社の売り上げを上げる、お客さんに商品サービスを買ってもらうっていう手段なんですけれども、で、これだけ聞くと、まあそれは当たり前だよねっていうことなんですけど、営業の仕事って売り上げが立てられないと、売り上げが上がらないと意味がないじゃないですか。そうですよね。ただ、これをちゃんと理解しておかないと、営業の仕事は営業をすることだ。まあ、つまり、お客さんのところにとにかく行くことが営業の仕事っていうふうに考えちゃう、まあダメな営業マンっていうのがいるんですけれども、会社から言われたことを、例えばお客さんのところに、まあ、集団で訪問しましょうよみたいなことを言われて、とりあえず行くみたいな感じになると、すごく意味がないですよね。お客さんのところに行ってはいるけど、商品サービスを買ってもらえないのであれば、それって営業の仕事をしてないことになるんですよ。ただ本人からすると、営業の仕事っていうのはとにかくお客さんのところに行くことだっていうふうに、まあ、誤った理解をしてしまう。だから、お客さんのところに自分は行ってるんだから、仕事をしてるんだ、仕事をしてるんだからちゃんと給料を払ってくれっていうふうな、まあ、ちょっとなんていうかな、こう貧乏根性みたいなものを丸出しにしてしまう人っていうのは結構いるんですけれども、ちゃんとやってるんだから給料くれよ、上げてくれよみたいなことを言う人が、まあ、たまにいると思うんですけれども、あなた自身がもしそうであれば、ちょっとそこは改めた方がいいと思うんですけど、あくまで売り上げを立てることなんですよね。なので、ちょっと逆説的になるんですけども、売り上げを立てるためであれば、まあ、法に触れなければ何やってもいいんですよね。お客さんのところに、例えば営業マンが週1回は行きましょうよっていうふうに、 方針が立てられたとしても、月1回の訪問でお客さんがサービス買ってくれるんであれば、もうそれでいいんですよね。なので営業すること自体は目的じゃなくて、会社の売上立ってるからいいよねっていうような、そういう発想になるんですよ。でそちらの方が正しいんですよ。で車の営業マンとか不動産の営業マンっての話を聞いてみると、結構すごいなと思っていて、月の予算っていうのが決められていると思うんですけれども、その月の予算を前の月からずっと種まきをしておいて、お客さんに営業をあらかじめしておいて、売上っていうのをもう前半で立ててしまう、前半で売上っていうのを上げてしまって、あと後半何にもしないみたいな人もいるっていうことを聞いたことがあります。で何してんですかその間っていうと、いやまあ海行ってなんかボート眺めたりとか、まあ、たまにサーフィンやったりしてるとかっていうふうに言うんですよ。いやそれ大丈夫なんですかって聞くと、いや売上立ってるからねって言って、仕事はしてるからっていうふうに平然と言い放つんですよね。でそういう人は結構エリート、優秀な営業マンだったりするんですよ。まあこれはちょっと極端な例ではあるんですけれども、本質、営業の本質、売上を立てるっていう本質は、その人はすごいちゃんと理解してるっていうことなんですよね。なので、目的っていうのは達成することに意味があるんで、その手段をやること自体に意味はないよっていうことなんですよ。なので上司がこれ言ったからっていうふうにやるんじゃなくって、目的達成のために何を実践するのかっていうのをちゃんと考えて、でその実践することっていうのはあくまでも手段だよっていうことをちゃんと理解してください。でこれが一つ目の柱ですね。手順を整えようということで、手段を目的化しないっていうことを実践してもらいたいところです。でじゃあ何のために仕事をしているのかっていうのが分からないケースってあると思うんですよ。でそういう場合は、例えば自分で考えてみてダメだったら上司に聞くとか、まあ、同僚に聞くとか、まあ、ちゃんとですね喧嘩腰じゃなくて丁寧に、これって何のために やるんですかっていうふうに、ちょっと分かんないんで教えてくださいっていうふうに言ってくれれば、上司にちゃんと答えてくれると思うんで、であんまり考えてない上司っていうのはもちろんいるので、まあ、そういう人に対してはちゃんと考えてもらうとか、あるいは自分がこういうふうに考えるんですけど、このやり方とかこの考え方で合ってるんですかっていうのを聞いてみましょう。まあ、そうすれば相当ポンコツな上司じゃない限りは、ああじゃあそれでいいねとか、あこれもうちょっとこうした方がいいよねっていうふうに言ってくれると思うんで、まあ、そういった形でですね、今やってる仕事の目的は何かっていうのをちゃんと考えるようにしてください。はい。で次がですね、2つ目、トゥードゥーリストを作ろうっていうことなんですけれども、仕事をやる中で何からやればいいのかわからないっていう時ってありますよね。私もたまに仕事がとっちらかってるとあるんですけれども、まあ、そういう時は自分が今どれぐらいの仕事を抱えていて、それぞれの仕事がどんな進捗度合いかっていうのが分かってない時に、何からやればいいのか分かんなくなっちゃって、あーってなって行動が止まっちゃうっていう風になります。でこれは本人の能力がないわけでもなくって、かつやる気がないわけでもないんですよ。どっちかっていうと散らかっちゃってるからやる気なくなるんですよね。やる気がないから散らかるんじゃないんですよ。でやる、これって2つ理由があって、まあ、さっきも言ったようにやることが分からないっていう1つ目の理由と、あとは、2つ目がですね、やることが多すぎるっていう、この2つがあります。でこれはですね、すごく簡単に解消できる手段があって、でこれはですね、さっきお伝えしたようにトゥードゥーリストを作るっていうのがすごく有効な手立てになります。でそうすれば何からやればいいのか分かんないっていう状態がなくなります。で実際に何をすればいいのかっていうことなんですけど、トゥードゥーリスト、いつまでに何をするのかっていうのを細かく書くようにしましょう。いつまでに何をするのか、でそれを書いたら、優先順位ですね、優先順位をつける。でこれは順番をつけてください。この仕事は1番、この仕事は2番、この仕事は3番みたいな、そういうのをやってもらうと何をしていいのかわからないっていう状態がなくなるので、でこれはじゃあどんぐらいのサイズ感でやればいいのか、細かさでやればいいのかっていうふうな、質問をよく受けるんですけども、トゥードゥーリスト、これはですね、自分がやるにあたって、実行するにあたってストレスがない状態まで細かくするっていうのがすごく有効です。例えば、営業に行くっていうとすごくストレスが大きくなるんですよね。営業に行くって言ってもいつ行くのかとか、どこに行くのかとか、資料何を持っていくのかっていうのが 分かる人はそれを営業に行くっていうだけで全部頭にイメージできて、かつストレスなく準備できる人ならいいと思うんですけども、それができない人は、例えば顧客リスト、営業をやるっていう大きな項目があったとしたら、顧客リストを作るとか、提案資料を作るとかで、それを印刷するとかっていうふうに細かくしていってください。で、それでもちょっと大きいなっていう、少しやることっていうのがトゥードゥが大きいなっていう人は、もう PC の電源を入れるとかぐらいまで細かくしてもいいと思います。で、ちょっと私の仕事ではないんですけれども、具体例を挙げると、朝私ランニングをしてるんですけども、ランニングするときって、ランニングをするっていうふうに考えると、ああ今日走りたくないな、めんどくさいなっていうふうになっちゃうんで、私はですね、ランニングするときは靴下を履くっていうところから始めるようにします。で、靴下を履くと次着替えをするっていうふうになって、で、その次にスマホを持つで、靴を履くっていうところまで手順を細かくしてるんですけど、でこれやると靴下履いたら次、もう着替えて靴履いて、でスマホ持つっていうのところまで一連の流れとしていけるんですよね。 で最後外に出るっていうところまで行くんですよ。で外に出ると今度もう走るしかなくなるんで、ようやく走れるみたいな。で走り出すと弾みがつくんで、勢いがつくんで、そのままどんどんやっていける。でこれがすごく重要で、靴下を履くっていうところから始めればいいんですよね。で走るっていう風になるとめんどくさいだけど、靴下を履くっていうと、まあすぐできるじゃないですか、ストレスがなくっていう風に、トゥードゥーリストを作っていくと、かなりですね、仕事がスムーズに、まあ、行動が止まることがないようになります。で優先順位、まあ、順番の付け方なんですけども、これはまあ、人によって向き不向きがあるんですけども、ちっちゃいものと大きいものを交互にやるっていうのは割と有効な手段だったりします。小さいものばかりだと大きいものが後に残ってしまって、あと残ってる仕事はすごい大きなことだっていう風になって、その時点で止まるんですよね。小さいことをやり終えた時点で止まる。で反対に大きなものを先に持ってきすぎてしまうと、これをやらなきゃいけない、あれをやらなきゃいけないっていう風になって、もう最初から止まっちゃう可能性がある。あるいは最初の1個のでかいことをやった時に、もうやる気がなくなってしまって、次のでかいことがやれなくなってしまうっていう形になるので、これをやった、でちょっと息抜きに、小さいものをやる、で大きいものをやる、で息抜きに小さいものをやるっていう風にリズムを作っていくと、すごく順番としてはやりやすくなります。でですね、あともう一つ、トゥードゥーリストを作る上で、気をつけていただきたいこと、まあ、意識してもらいたいことなんですけれども、簡単にできるものっていうのを、目指してください。トゥードゥーリストに時間をかけすぎてしまうと、トゥードゥーリストを作ったことで満足感が得られてしまって、あとやらないっていうこともたまに起きます。で私も以前スケジュール管理をちゃんとしようと思って、ものすごい細かく作り込んだことが、エクセルとか使って、関数とかも使いながらやったんですけども、そうすると作って満足っていう感じになって、で結果やらないみたいな。で進捗確認とかもすごい細かくやるようにしてたんですけども、飽きちゃうんですよね。飽きちゃって、なんかこう億劫になって、トゥードゥを確認すること自体が面倒くさくなっちゃってやらないみたいなことが起きるので、そういったことがないように、もう手書きレベルで全然いいです。手書きレベルで全然いいんで、作るようにする、ですぐ実行するようにするっていうのをやってみてください。なので、KPI とか、 なんか成果指標とかっていうのを入れない方がいいです。ちょっと大きな組織になってくると、中くらいの組織になってくると、 KPI がとか成果指標がとかっていうふうに言い始めるんですけど、それやり始めると、なんでこのためにスケジュールにこんな時間かけるんだろうみたいなふうになって、本来やるべき仕事のための時間がなくなっちゃうんで、避けてください。なので複雑にしないようにっていうのは心がけてもらいたいです。修正すること、トゥードゥーリストってやっていくうちに変わっていくって、更新されていったりとか、トゥードゥーが増えていったりとか減っていったりとかするんで、すぐ修正っていうのが必要になるんですけども、修正すること自体がめんどくさくなっちゃうと、やるべきことが見えづらくなっていくんで、すごくですね、そこは気をつけてもらいたい点です。これがですね、2つ目の柱、トゥードゥーリストを作るということです。で続いて3つ目なんですけれども、実際にやるっていうことです。何をやるのかっていうと、トゥードゥーリストをやるっていうことなんですけれども、さっき言ったように トゥードゥーリストを作ると割と満足感が得られてしまうんですけれども、これをですね、作るだけじゃ意味ないんで、ちゃんとやりましょうということです。で、これ本当に大事なんですよ。当たり前のことを言ってるんですけど、これものすごい大事です。どれぐらい重要かっていうと、本編第1回目の食事ちゃんとしてくださいねぐらい大事なんですよね。で、食事大事、ちゃんとしてくださいねぐらい大事で、かつ同じぐらい当たり前のことなんですけども、やらない人って結構多いんですよね。なんか漫然とやってるみたいな、でやった気になってるみたいなのがあるんで、一番良くないのはなんとなくやった気になって残業をやってるんだけど仕事進んでないみたいな人が割といるんですよね。話を聞くと、今何やってんのって聞くと、昨日やってることと変わってないみたいなのがあるんで、ちゃんとやるっていうのを心がけてください。で、ここが割と重要なところで、今までいろんなものを整えてきたと思うんですけども、ここが歯食いしばりポイントですね。ちゃんとやる、意思の力をちゃんと使うところなんですけども、やるようにしてください。なので、さっき言った、ただちゃんとやれって言われてもできないと思うんですけども、トゥードゥーリストが細かくなっていれば、自分がよっしゃって思わなくても、とりあえず PC の電源ぐらい入れれるかなっていうふうに入れる。で、次に Excel 立ち上げようかな、立ち上げるみたいな、進んでいけばだんだん勢いがついていくんで、そこをちゃんとやるようにしましょうということです。で、実際にやるときに、気をつけてもらいたいのが、やれないときとか予定通りにいかないときとか、サボっちゃうときとか、遅れちゃうときとか、突発的に何かが起こって、さっき言ったように遅れちゃうとかやれないとかっていうのはあると思うんですけども、その時にやれなかったことに対して後悔とか、なんか無意味な自己嫌悪に陥らないようにしてください。サボっちゃった時も本当にそういうふうに俺はダメだ、自分はダメだとかっていうふうに思う必要は全然ないです。もちろん反省は必要です。例えば、なんとなくやる気がなくなっちゃったから家に帰ったっていうのもたまにあると思うんですけど、私はあるんですけれども、その時もそういうふうに帰っちゃったなっていうふうにちょっと反省して次は頑張ろうぐらいでいいんですよね。で、なんでこういうことを言うかっていうと、いちいち自己嫌悪に陥っても仕事って進まないんですよね。なので、さっき言ったように自己嫌悪に陥らないで、前回の音声でも言ったと思うんですけど、思考を整えるのところでも言ったと思うんですけども、現状の自分をとにかく認めるっていうのがすごい大事になります。で、反省をして改善をすればいいだけなんですよね。なので、改善をしてまたやると、また改善のポイントが見えてくるんですけど、その新しく見えてくる改善のポイントっていうのは、反省を踏まえて改善を加えたところが土台になって、踏まえた上で新しいものが出てるんで、若干レベルアップしてるはずなんですよね。例えば、仕事をやる、トゥードゥーリストを作る、で、実際にやってみる、積み残しが5つあった、で、改善を加えた、次は積み残しが4つになった、で、さらにその次は3つになったっていう風にだんだん改善していくものなんですね。なので、ちょっとずつできるようになっていくっていうのをしっかり覚えておいてください。で、この時重要なのが、改善をして5つの積み残しが4つになった、3つになったっていう風になって、次2つになるような気がするんですけど、たまに3つからまた4つに増えるっていうことは起きます。割と頻繁に起きます。でもそれも OK なんですよ。3歩進んで2歩下がるっていう言葉があるじゃないですか。だからあれ本当で、で、3歩進んで2歩下がってもトータル1歩進んでるんで、もうそれでいいっていう風にしましょう。そこで良くないのは、ああやれなかった自分ダメだっていう風に自己嫌悪に陥ることなんで、ここはですね、手順を、思考を整えてから手順を整えるっていうお話をさせてもらってるんですけども、ここは自分を認めるっていうところを前提にして手順を整えていくと、もういちいち気にしない、やること自体をいちいち気にしないで、どんどん進めていくっていうのがすごく重要になります。なので、トゥードゥーリストを作って実際にやってみると、できないことの方が多いんですよ。予定通りできないことが多いんですけど、それって当たり前で、今までそういうことをやってこなかったんで慣れてないだけなんですよね。で、慣れてないことって最初からうまくいくはずがないんで、例えばそうですね、 素振りをしてないのにいきなり打席に立って最初の一振り目で特大のホームランが出ることってほぼないと思うんですよね。ほぼない。そうじゃなくって、もう素振りをものすごい何千回ってやって、打席にもいっぱい立って練習もちゃんとして、でそのうちどうでしょうね、分かんないですけど100打席目でようやく会心の一撃みたいなホームランが出るっていう感じだと思うんですよ。でその後の打席もずっとホームランじゃなくってヒットだったりとか、まあ、アウトだったりとか三振とかすると思うんですけども、いちいちそんなくよくよしてらんないですよね。イチローだって3割ですからね、本当にいい調子がいい時でっていうふうに考えると、いちいち自己嫌悪に陥ってる場合じゃないなっていうふうに感じてもらえると思うんですけども、本当にこの考え方っていうのはすごい大事になります。でこういった形でですね、今お伝えした手順を手順を整えるっていうことで、手段を目的化します、しないようにしましょうっていう話で、トゥードゥリストをちゃんと作りましょうっていう話で、実際にそのトゥードゥリストをやりましょうっていうのを心がけていただければ、やる気を下げることなく仕事をもりもり進めていけるようになりますので、これもですねぜひ実践してみてください。ではですね、今回の音声は以上となります。どうもありがとうございました。